5ページから7ページ、レベル3まで。レベル2は議員名、会派。レベル3は質問内容と回答。市政を問う一般質問 Q&A。 第2回定例会では6人の議員が一般質問を行いました。各議員の質問の対抗についてはそれぞれの議員名の後にお知らせします。質問した項目で記載されていないものは項目の後に記載なしと案内します。なお掲載記事は質問した議員自らの寄稿によるものです。質問時間を60分から45分に短縮して一般質問を行いました。須永和義議員、令和新生。コロナ禍の現況と今後の感染拡大防止対策について。コロナ禍における経済対策と今後の財政見込みについて記載なし。コロナ禍の影響を受けた教育行政の復活について。市内産業廃棄物最終処分場について。市内産業廃棄物最終処分場。質問。事業者の第3期処分場にかかる法定外公共物排出水流出許可申請について許可を出しているが、環境審議会に諮問したか。回答。環境審議会には諮問していない。質問。青銅の水温や水質にも影響することから、環境審議会にかけるべきであると思うが、見解を伺う。回答。所管する建設部とともに検討する。質問。市長ならこの増設を止めてくれると期待して応援している人もいると思うが、市長の見解を伺う。回答。第3期増設事業は県で許可を受け、すでに大規模な建設工事が進められており、大変遺憾である。今後市長として何ができるのか、法令との適合性を勘案しながら、あらゆる方策について検討していく。今後の感染拡大防止のための準備。質問。今後のための備蓄品の準備や災害時と重なった場合の避難所運営などの対応について伺う。回答。次の流行を見据え、防護服やマスク、消毒液、体温計等について一定量を確保している。災害が発生した場合に備え避難所運営の考え方を整理しており、避難者のスペースの確保や間仕切りの設置を行うほか、教室の利用についても関係機関と協議を進めている。コロナ禍の影響を受けた教育行政の復活に向けて。質問。休校により児童生徒の学びに多大な影響が出たが、授業時間数をどのように取り戻すのか伺う。回答。教育内容の見直し、夏季休業の短縮、7時間授業の実施のほか、学校行事の削減なども検討していく。また、指導補助教員や学習サポーターによる個別指導も取り入れるなど、適切な支援に努めていく。佐藤陽子議員、公明党。子どもたちが安心して学べる教育環境整備について記載なし。市民の命と生活を守る安全安心のまちづくりについて。新しい生活様式の実践と新たなまちづくりについて記載なし。地域経済を守る。質問。感染症の影響を受ける多くの事業者の継続のために国、県、市の給付支援策が講じられているが、要件である前年同月比収入の半減に満たない事業者への支援策について伺う。回答。経済活動の回復の中で新しい生活様式も踏まえながら経済活動の拡大に向けた支援を検討していきたい。生活者の暮らしを守る。質問。コロナ禍による 収入減や失業など暮らしへの影響は深刻。支援制度が複雑で多岐にわたるため、適切な相談窓口につなげるための専用ダイヤルを設置し、必要な方へ支援が行き届くようにすべきではないか。回答、専用ダイヤルの導入に向けて取り組む。質問、生活や仕事でお困りの方に寄り添う相談窓口、生活自立支援センター君津への相談件数が平常時の約3倍となっており、今後も増加が見込まれる。体制強化が必要と考えるが、見解を伺う。回答、相談件数の増加や継続的な支援等に対応していく必要性があるため、国の交付金の活用等も視野に、体制強化について十分検討する。感染症と自然災害の同時発生の備え。質問、近年の大規模自然災害の多発からも、早急に避難所における3密回避の方策や備蓄品の見直しなどが必要だが、本市の対応策について伺う。回答、安全が確保でき可能な場合は、親戚や友人宅、在宅避難の検討を周知するとともに、可能な限り多くの避難所の開設を図るほか、ホテル等の活用について検討する。マスクや消毒液に加え、感染症対策に必要な物資の備蓄に努める。石上瑠衣議員、君津未来。学校教育について、保育環境整備について、ファシリティマネジメントの推進について、記載なし。今後の児童生徒の学び。質問、国の補正で加配、学習指導員が追加となる予定であるが、人材の確保ができなかった場合、市単独による人材確保をするか伺う。回答、子どもたちの学びの保障をするため、幅広い人材を雇用し、可能な限りの追加配置を考えている。君津市保育環境整備計画、素案。質問、君津市保育環境整備計画、素案で、久保、常城、上上の3つの保育園を閉園する計画となった根拠を伺う。回答、久保、上上、常城保育園については、今年度に開園した民間保育施設及び仮称、定本保育園において、当該地域の保育需要に対応可能であることから、令和5年度末をもって閉園する計画とした。質問、基本方針の策定から本計画の公表まで約5年かかった経緯と、その間に保護者、地域への対応がなかった理由を伺う。回答、民間保育園の誘致などの事業展開を行い、昨今の民間事業者の進出状況を踏まえた全体の保育環境整備の効果的な手法について検討してきた。今後は各園の整備手法に関して保護者や地域の皆様に対し十分なご理解をいただきながら進めていきたい。民間活力の導入。質問、内美濃は南小安保育園の整備区域、場所の指定について伺う。回答、内美濃保育園、南小安保育園の民営化にあたっては、現施設にある程度近接した地域を指定した形で公募することを想定している。三浦道夫議員、諸派日本共産党。新型コロナウイルス感染症対策について、環境行政について。新型コロナウイルス感染症対策本部の役割・機能。質問、新型コロナウイルス感染症対策本部の役割と機能について伺う。回答、全庁的な情報共有と体制強化及び関係機関との連携、市民や市内業者への支援に取り組んでいる。 社会保障制度の拡充及び医療・介護・保険制度等。質問。新型コロナウイルス感染症対策による社会保障制度の貧弱さを痛感したが、市の見解を伺う。回答。持続可能な社会保障制度により、市民の安心が確保されるよう、国の動向を見ながら、市民生活の安定に努める。小中学校の再開。質問。学校教育活動をどのように再開していくのか。学校教材等は無償にすべきと思うが、見解を伺う。回答。感染症対策と学習権の保障を両立させながら、段階的に学校を再開していく。教材等は、就学援助制度により援助を行っている。コロナ禍でも強行するオスプレイ配備問題。質問。木更津市駐屯地へのオスプレイの暫定配備計画について見解を伺う。回答。防衛省北関東防衛局長に対し、オスプレイの暫定配備の経緯や安全性等について直接説明を求める要望書を提出した。新井総合施設株式会社の動向。質問。第2期処分場では1日あたり平均41台の産廃ダンプの搬入があるとのことだが、内訳を伺う。回答。内訳として産業廃棄物の運搬が22台、災害廃棄物の運搬が2台、副道用の土砂の運搬が17台となっている。下田健吾議員、創生会、人材活用について、記載なし。市民の命を守る防災対策について、市長公約について、記載なし。安全な保育園にするために、消防政策について、記載なし。旧秋元小学校の新しい複合施設について、記載なし。緊急のはずの古い保育園安全対策。質問。議会と市長が協力して進めてきた老朽化した私立保育園の安全対策工事について伺う。回答。制限付き一般競争入札を実施後、6月中旬には契約着工する。工事は複数園同時進行で、1園あたり2ヶ月半程度を想定し、令和3年2月に完了予定である。質問。議会への説明は長くても半年で工事完了だった。7つの保育園の工事をそれぞれ発注すれば2ヶ月半で終わるはず。市内業者が限られる特殊な方法ということだが、会員は何社あるか。回答。広報はウッドピタ広報であり、ウッドピタ広報協会のホームページの会員名簿に記載されている会員業者は一社であることを確認している。ウッドピタ工法とは、木造建築向けの外付けの耐震補強工法であり、工事中も施設運営が継続できる。質問。設計は随意契約であり、工事も市内業者が限られる工法を使うのは理解できない。一つの業者がやるため、来年の2月までかかる。保育士や子どもの命を市長が真剣に受け止め、議会も設計や工事費を前倒して決定した。そうした思いを裏切っているのではないかと思う。一昨日の新聞に、久保保育園の園児が交通安全を祈ってひまわりを植えた記事があった。その久保保育園は耐震性があるのか。回答。耐震性は十分でないと認識している。民間企業からの台風支援に支払い。質問。台風、大雨被害の後の民間企業の支援について伺う。回答。昨年の台風、大雨の際に災害時における応援協定に基づき、本市から物資提供の要請を行い、支払いを行ったのは、食料品で イオンリテール株式会社、避難所の飲料水で、有限会社、福田水道など計6社である。船田健二議員、輝き機密。新型コロナウイルス感染症について、次期総合計画について、新型コロナウイルス感染症対策と医療体制の強化、質問、PCR 検査数と入院病床数の確保の取り組みについて伺う、回答、県の1日あたり PCR 検査可能件数は672件である。検査体制の拡大が必要であり、君津・木更津医師会や保健所等と協議する。入院病床の確保は県において調整を進め、患者数が増大した毎延期に受け入れ可能な病床数は5月26日現在で県全体で819床である。個人事業主、中小企業等及び経済的困窮者への支援。質問。新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けた事業者等に寄り添った支援の取り組みについて伺う。回答。国の持続化給付金申請への支援を図るサポート会場を6月5日に君津勤労者総合福祉センター内に開設し、千葉県中小企業再建支援金等の支援制度について、広報やホームページ等で周知を図っている。また、市独自支援策である、君津市中小企業等事業継続支援金の支給を5月末より開始した。質問、県・市の支援金申請について、重複書類が非常に多いが、手続きの簡略化や見直しについて伺う。回答。一部添付書類について、県に提出した書類のコピーを認めている。また、県の支援金交付決定書を添付することで、他の添付書類は不要とするなど、負担軽減のため、簡素化に努めている。旧秋元小学校跡、施設を活用した複合施設の整備。質問。清和行政センター、清和保育園、清和公民館等の複合化についてスケジュールと取り組みを伺う。回答、行政センター、公民館等の社会教育施設は令和4年度の工事完了後、供用開始。保育園は令和5年4月の開園を目指す。行政センターについては、台風被害対応の経験を生かし、防災拠点として整備をしたい。議会本会議を配信しています。本会議のライブ配信、録画配信を行っています。また、本会議の翌日、土曜日曜祝日を除くに、速報版として無編集の録画映像を見ることができます。ぜひご視聴ください。配信内容、定例会及び臨時会の本会議。注意、速報版は無編集の映像となっています。本会議後、おおむね7日以内に議事日程や一般質問の議員ごとに編集した映像への切り替えを行います。配信内容は公式記録ではありません。視聴の際は配信ページ内の注意事項を必ず確認してください。アクセス方法。1、君津市トップページの君津市議会をクリック。2、左側にあるインターネット中継をクリック。3、メニューから視聴したいページを選択しご視聴ください。スマホ、タブレットからもご視聴いただけます。以上、5ページから7ページでした。